ようございます。聖書と福音の時間です。卒業ソングの定番といえば仰げば尊しでした。最近は歌われているのでしょうか。今の子供たちは先生に対して感謝の気持ちが少ないようです。子供だけではなく大人も同じかもしれませんね。たくさんのものをもらって生かされていることが見えなくなっている時代のようです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。ある経営コンサルタントの方の実話です。オフィスとして使う手頃な物件を探していた彼は、場所といい家賃といい絶好の物件を見つけて申し込もうとするんです。しかし案内した不動産会社の社長が言うには、ここには一つ難点があると警告するんですね。実は下の階に入っているエステサロンが音に対して異常なまでに神経質だというんです。子供がドタバタ走り回ったり、宴会騒ぎの騒音にクレームをつけるというんだったらわかります。しかし普通の人なら許容範囲の音ですらも過剰なまでに反応してしまうって言うんですね。普通のオフィスでも少しぐらいの音は出るでしょう。だから今後のことを考えると、ここはやめた方がいいですよとアドバイスをくれたんです。しかし彼はどうしても諦めきれませんでした。そこで、このエステサロンからクレームが来ないように、ある行動を起こしたのです。一体何をしたんでしょう？そのエステサロンの常連客になったんです。そのサロンにとって、とびっきりのお客さんになったんですね。そして、上の階に引っ越してきましたと挨拶に行ったって言うんです。サロンからは、一度もクレームが来ないのは言うまでもありません。人は自分に良いものをもたらしてくれる人に辛く当たるようなことはまずもってしないものだからです。ところで、私たちを作られた誠の神様は、人間に対してこれ以上はない良きものを与えてくださる方です。神はあなたを作り、あなたを生かし、あなたを罪から救い、あなたに永遠の命を用意しておられるのです。そしてそのすべての動機は愛なのです。しかしこの神の愛は生半可な愛ではありません。それは凄まじい、またある意味で恐るべき愛なんです。なぜなら聖書にこう書いてあるからです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。ここに神の愛が明かしされています。神は誰を愛したのでしょう？世です。世とは、神に反逆する人々を指す言葉なんですね。神はどのように愛してくださったんでしょう？御子をお与えになるほどに愛してくださった。御子とはキリストのことです。神にとってかけがえのない存在のことです。神様は最愛のものを捨ててまで敵を愛したと語るのです。このことがどれほど普通のことではないかということを理解するために、私は聖書に登場するある記録を一つ紹介したいと思うのです。昔ヤコブという男がいました。彼は実の兄を出し抜いて相続権を横取りしたため命を狙われるようになり、故郷を捨てて叔父のところに身を寄せます。しかしその叔父は実に狡猾な人物でした。簡単には故郷に戻れないヤコブの足元を見て、なんとか長期間ただ働きをさせようと目論むのです。さて、この叔父には娘が二人いました。姉がレア、妹がラケルという姉妹です。そしてヤコブはこの妹の方に恋をしてしまうのです。ヤコブは叔父に妹娘のラケルとの結婚を願います。そしてやがて結婚式が終わり、夫婦の契りを結んだ夜が明けて、朝妻を見たとき、 ヤコブは絶句します。なんと相手は自分が望んだラケルではなく姉娘のレアだったからです。叔父は妹ラケルも欲しければさらにただ働きせよと言い渡します。ヤコブはこうして望まない一夫多妻の結婚生活を始めることになったのです。しかし最も悲惨だったのは姉のレアでした。新婚生活早々に一夫多妻なんです。しかも夫は妹の方をより愛しているんです。どんなに愛しても夫からの愛を受け取ることがないレアの心はどれほど苦しかったことでしょう。愛する人から愛されない女の悲しさがそこにはあります。さらに自分以上に夫からの愛を受けているのが自分の実の妹なんです。そしてこの妹ラケルは実は大変な美人だったんです。おそらくレアは幼い頃から見栄えの良い妹と何かと比べられてきたのではないでしょうか。女性にとって美醜というのは大変に気になる問題ですね。同じ親から生まれたのに後から生まれた妹には自分がとても叶わぬ美貌が備わっているのです。これは姉として大変複雑な思いであったことでしょう。それが今や最も痛ましい形で自分に突きつけられてくるのです。妹は自分がどんなに望んでも手に入れることができない二つのものを持っているのです。すなわち夫からの愛と天性の美貌です。ここに至ってラケルはただの妹ではありません。それは自分を惨めにする脅威です。自分の夫を横取りし自分の人生をめちゃくちゃに破壊する敵に他ならないのです。これは妹のラケルにとっても同じだと思います。夫の心は自分に向いてるとはいえ結婚した順番は姉の方が先なんです。つまり姉は第一夫人で自分は第二夫人なんです。妹にとっても姉は敵なのです。二人の姉妹の間にメラメラと燃え上がる嫉妬の炎は夫に対する愛が強ければ強いほど一層激しいものになっていくのです。二人に夫を諦めさせることは誰もできません。二人にとってこのヤコブというたった一人の男は愛の対象であるからです。したがって自分が誰よりも愛している夫を自分が誰よりも憎んでる相手のために譲るということなどどんなことがあってもできないことなのです。このできないことをあえてやろうとすると彼女たちの全人間性が反発するのではありませんか。それは身をちぎるような苦しみになるのではありませんか。どんな人も自分が一番大切にしているものを自分に対して敵対しているもののために犠牲にすることなど断じてできないのです。この断じてできないことを神はしてくださったのです。神にとって何よりも誰よりも尊く愛しいお方、それは神の一人子イエス・キリストです。このイエス・キリストを神に反逆している人間を救うためにあの十字架の上で神は見捨ててくださったのです。それはレアがラケルのために自分の夫を手放すということ以上にきついことです。しかも神はこのキリストの犠牲による救いを仕方なしにいやいやつぶやきながら実行されたのではなく、自ら断固たる決意のもとに自発的にしてくださったのです。その自発性の正体は愛です。神はあなたを愛しておられるのです。それはあなたが立派だからでも反省しているからでもありません。ただ神のご本性が愛だから神はあなたを愛してくださいました。そしてこのキリストの身代わりの死と死後三日目の復活を信じてイエスキリストを自分の救い主とする者に一人の例外もなく永遠の命を与えると決めてくださったのです。どうぞあなたもこの凄まじいばかりの神様の愛に応えてイエス・キリストをご自分の救い主として信じてください。心からお勧めしたいと思います。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。